聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1第1章1節から10節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かし伝えるのです。私たちが見、また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは、御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。今月の幽霊杯から、ヨハネの手紙1を共に聞きたいと願っています。先月の合同幽霊杯で第1章1節から4節までの御言葉を聞きましたので、本日は特に5節以下の御言葉に心を留めたいと思います。主イエスキリストは、私たちの神様がどのような神であられるのかを教えてくださいました。その一つは、5節にもありますように、神は光であり、神には闇が全くないということです。その神様との交わりということについて、3節また6節で言われています。神様はご自分の光の中に私どもを招き入れてくださいました。神様の光は、ただご自分を照らすためだけのものではありません。ご自分の中にあるそのような光ではないのです。その光をもって私どもを照らしてくださったのです。私どもは光そのものであられる神様と共に生きています。光そのものであられる神様との交わりの中に生きているのです。私どもはいつも光の中を歩んでいます。私ども一人一人が神様にあって光の子とされているのです。で、この恵みを覚えることはとても大事なことなのではないでしょうか。なぜなら、私どもはキリスト者として歩んでいる中で闇を覚えることがしばしばあるからです。光そのものであられる神様の恵みのゆえに、私たちはいつも光の中を歩んでいるというけれども、それは本当なのだろうか。そう言って疑ってしまうことがあるからです。ある時は光の中を歩んでいる。しかしある時は闇の中を歩んでいる。そう思えることの方が多いからです。私どもの人生はそのように光と闇の中を行ったり来たりしている。そういうふうに言った方が、正直に自分の姿を描き出しているのではないか。ついそう思ってしまいます。光だったり闇だったりと、どっちつかずの私どもの歩みです。私は光の中をいつも歩んでいると、なかなか言い切ることができない。それが私たちなのかもしれません。では光の中を歩んでいるというのは嘘なのでしょうか。あるいは光の中を歩むというのは、心が明るくなったり、暗くなったりというふうに、絶えず不安定で頼りない生き方なんでしょうか。そうではないと思うんです。ヨハネは4節のところで、私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためですと、そう言いました。人生において闇を経験するというのは、喜びを見失ってしまうということでありましょう。喜んで生きることができなくなってしまうこと、それが闇というのでしょう。聖書はそのような闇が私どもの中にあることを知っています。例えば誰もが辛く悲しい経験をいたしますと、自分は闇の中をさまよっていると感じるものです。しかし主イエスが与えてくださる喜びは、 私たち人間の中にある喜び、人間が作り出す喜びではありません。喜びが満ち溢れるということは、シエスが与えてくださった喜びがどのような闇をも包み込んでくださるということでありましょう。闇の中にあってもなおそこから喜びが泉のように湧き出てくる、そういうことでありましょう。神は光であるというのは、シエスご自身もまた光であるということです。私は世の光である。主はご自分のことをそのように紹介してくださいました。ヨハネによる福音書8章12節の御言葉です。そして私は世の光であると言われた後、続けて、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。そうおっしゃってくださいました。シエスに従う者は、つまり私たちはもう闇の中を生きることはないのだと、そうおっしゃってくださるんです。たとえ闇に包まれたと思うことがあったとしても、私どもは命の光を持って生きているのだというのです。その時に私は闇の中を歩んでなどいない。そのように生きることができます。私も照らす命の光は、死の闇を切り裂く光でもあります。なぜなら主はお蘇りになられたからです。朝の光よりももっと確かな光、命の光。それが主イエス・キリストです。そのシエスが死を超えて、私ども最後まで照らし続けてくださるんです。旧約聖書の詩編23編にも、死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが共にいてくださるという、大変よく知られた御言葉があります。死の影の谷というのは、暗い谷という、そういう意味の言葉です。死はもちろんのこと、私どもは心暗くなる、そういう経験をします。目は開いているんだけれども、見えている景色が薄暗く見えてしまう、そういうことがあるのです。しかしそこでなお、私は災いを恐れないと言い切ることができます。決して強がっているのでもありません。根拠のない自信に立っているのでもありません。ただ主イエスが、神様が共にいてくださるがゆえに、私は災いを恐れない。そういうふうに言い切ることができるんです。命の光そのものであられる神様との交わりの中に置かれている。だからこそ、私は光の中を歩んでいるということができるのです。この神様との交わり、主イエスとの交わりを深く覚える場所が教会です。神様との交わりを大切にするというのは、主の日教会に共に集まってこうして礼拝を捧げることです。また、教会の兄弟姉妹との交わりの中心にあるのも神礼拝です。神様が呼び集めてくださった兄弟姉妹と共に礼拝することを通して、キリストによって与えられた救いの恵みを分かち合うのです。私どもは自分のこれまでの礼拝生活を振り返るとき、少なからず闇を抱えながら、その暗い心を引きずるようにして礼拝に来たことがある。そういう経験があるのではないでしょうか。そしてそういうところで神様から慰められるという経験をするのです。絶望の中で、神がこの私のために生きておられるんだ、そのことを知るのです。あるいは主にある兄弟姉妹との交わりの中で励まされるということもあるでありましょう。こういう経験というのはとても大事なことではないかと思うんです。その一方で、先週は辛いことがあったから、今日は教会の礼拝に行かない、そういう人もいるかもしれません。もう一歩も家の外に出たくない。その気持ちが全くわからないわけでもありません。でも一人で暗い心をずっと抱え続けたところで、心が再び明るくなるということが果たしてあるのでしょうか。礼拝から遠ざかってしまうというのは、自分の力で生きようとするということではないでしょうか。そうすると私どもの生活はますます暗い生活になってしまうのではないでしょうか。神を礼拝することなしに、私どもは光の中を歩むことはできないからです。だから闇を抱えたままでもいいんです。暗い心のままでもいいんです。それでも神様との交わり、つまり礼拝を大切にして生きようとするならば、必ずそこに光が与えられるんです。ところでここで言われている闇とは何なのでしょう。 愛するものを失ったとか、人間関係がうまくいかないとか、重い病気を患ったとか、そういった辛く悲しい経験ということもあるかもしれません。でもこの手紙の中で言われている闇というのは、どうもそういったことではないようです。闇というのはこの罪の闇です。罪を犯してしまうこと、それをヨハネは闇と呼んでいます。そして6節を見ていただきますと、神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むならとあります。神様との交わりに生き、神を礼拝する生活に生きるということは、光の中を歩むことです。しかしそのように神様との交わりに預かりながらも、そこで闇の中を歩むということ、つまり、罪を犯して歩むということがあるのだということです。で、この背景にはヨハネが仕えていた教会に信仰と生活がバラバラになっていた、そういう人たちがいたということだと思います。で、彼らのことを反立法主義者と呼ぶことがあります。反立法主義者、人は神の掟立法をすべて守って救われるわけではありません。ただ神様の恵みによって、ただ神様の憐れみによって救われるのです。しかし救われた者にとって、じゃあ立法が全く意味を持たなくなるかというと、決してそんなことはありません。神様の憐れみによって救われた者として、その感謝の表れとして、神の立法を守って生きていくべきなのです。立法の中心にあるのは神様への愛、また臨時への愛です。その愛に私たちは救われたものとして喜んで生きていくべきなのです。けれども反立法が主義者と呼ばれる人たちは、もう自分たちは立法に縛られて生きる必要はないんだ、自由に自分が思うように生きたらいい、そう言って自分勝手な生活をしました。しかしそれらの生活はあくまでも自分が基準なのですから、当然どんどん乱れていくわけです。そういう人たちが当時ヨハネが仕えていた教会にいたのだと思われます。それゆえに主にある交わりもまた深刻な問題を抱えていました。反立法主義者と呼ばれる人たちだけではないでしょう。問題は反立法主義者と呼ばれる人たちだけではないと思います。問題は誰よりも私たち自身のことではないかと思うんです。私たちは別に神の立法を守って生きなくてもいい、そんなことは思っていません。むしろ神の立法を大事にしたいと思っています。愛に生きたいと願っています。しかしそれでもなお罪を重ねてしまう自分であるということを私たちはよく知っているのです。罪を犯すという点では私たちも彼らと同じなんです。そうであるならば、私どもは光の子ではなく依然として闇の子なのでしょうか。そういう疑問がどうしても生まれてくるのです。私どもの信仰生活というのは、洗礼を受けてそれで終わりなのではありません。むしろ洗礼や信仰告白というのは信仰生活の出発点と言われます。その信仰生活の中で、その途上で私たちは罪を犯してしまいます。罪を犯す、そのこと自体は決して喜ばれることではありません。むしろ悲しむべきことです。しかし大事なのは、その犯してしまった罪をどうするのか、罪の問題をどう対処するのかということです。8節に、自分に罪がないというなら、そういう言葉があります。10節にも、罪を犯したことがないというならとあります。私には罪がない、私は罪は犯したことがない、そういうふうに言い張る人たちが教会にいたということでしょう。私の魂はキリストによって完全に清められている、そういうふうに言いながら、その肉においては、その体においては何をしてもいい、そういうふうに言って罪を犯していたのです。でもその本人は罪を犯したという意識は全くなかったんです。そこでヨハネは言います。6節、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。8節、自ら欺いており、真理は私たちのうちにありません。10節、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。嘘、欺き、偽り、そういったことがここで言われています。罪を犯しているにもかかわらず、罪がないという言い張ること、それは嘘だ、偽りだというんです。 それは本当のあなたの姿ではない、本当のキリスト者の姿ではないというんです。ではキリスト者としての本当の姿とはどういう姿を指すのかということです。闇を抱えながら、罪の闇を抱えながらなおそこで光の中を歩むというのは一体どういうことなんでしょうか。9節にこのように記されています。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。朝の礼拝の中で私たちは毎週罪の告白をしています。その最初の招きの言葉の中で、この8節9節の御言葉をもとに司祭者が朗読いたします。罪がないというならば自分を偽っています。そして真理は私たちのうちにありません。しかし罪を告白するならば、真実で正しい神は私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。へりくだりと信仰を持って私たちの罪を神に告白しましょう。その後沈黙の中で自らの罪を思い起こし、共に罪を告白し、悔い改めキリストにある許しを祈り求めます。私たちの本当の姿、キリスト者のあるべき姿が実はこういうところにあるんです。つまりそれは罪を言い表すということです。そして罪を告白するところで神の光が与えられるんです。キリストにある許しの光が与えられるんです。光の中を歩むというのは、7節にあるように、主イエスキリストが十字架の上で流してくださったその血潮によって罪が清められるということです。で、この清められるというのは、清め続けられるということでもあります。一回だけ清められたというんじゃなくて、清め続けられる、ずっと清め続けられる、許され続けるということです。またあらゆる不義を清めてくださいますと9節にあるように、ありとあらゆる罪のことが言われています。キリストが十字架の上で流してくださった血というのは、血潮というのは、私どものあらゆる罪を許す、そういう力があります。この罪には有効だけれども、あの罪には無効である、この罪はさすがに許すことができない、そういうことではないんです。主の十字架の血潮はあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。清め続けてくださるんです。一度だけでなく、繰り返し繰り返し、何度も何度も私たちの罪を清め、許し続けてくださるんです。神様が一番聞きたいと願っておられる私たちの言葉とは何なんでしょうか。例えば神様を褒めたたえる言葉であるとか、神様に感謝する言葉であるかもしれません。でもそれだけではないんです。何よりも私どもが自らの罪を神様に告白する、その言葉を聞きたいと神様は願っておられるんです。どうしてでしょうか。神様は光であると言いました。ではその光が一番輝く時というのは一体どういう時なのかということです。違う言い方をすれば、神様が神様として一番力を発揮する時とはどういう時なのかということです。あるいは私どもに対する神様の愛が最も頂点に達する時とは一体どういう時なのかということです。ヨハネの手紙1の中にこのような御言葉があります。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。3章16節の言葉です。そして4章9節ではこういうふうに言われています。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。神様が私どもを愛しているという印、それはイエス・キリストの中に表されたんです。何のために主イエスはこの世に来てくださったんでしょうか。それは十字架にかかって、その血潮をもって私たちの罪を洗い清めてくださるためです。私たちの罪を許すためです。そこに神の愛の光が最も美しく輝くのです。その光の中を歩み続けるのが私どもキリスト者であるということです。最後の10節で言われていることを言い換えるならば、こういうことになります。それは 神様を偽り者としてはいけないということです。神様を偽り者とするということは、自分が犯した罪を認めないということです。それは、私はキリストの許しなしに自分は生きることができるんだ、別にキリストに許されなくても私は生きることができるんだ、そういうふうに言っていることと同じことなんですね。私たちに与えられている信仰は、神は真実で正しい方であるという信仰です。その真実、その誠がイエス・キリストの中に、私の十字架の中に示されました。私もイエス・キリストなしに、キリストの十字架なしに片時も生きていくことができないのです。この告白は悔い改めの告白であり、また同時に賛美と感謝の表れでもあります。私はキリストなしに、キリストの十字架なしに生きられない。この信仰告白に立つとき、私たちは神の光の中を歩んでいるのです。キリストの十字架のゆえに神様の子供とされたこの事実は、どんなことがあっても覆されることはありません。罪を犯してしまったからといって、それで神の子ではなくなる、そんなことはないんですね。神の子、光の子として歩む私たちの成長は、とってもゆっくりかもしれません。時に成長が止まってしまったのではないかと思ってしまうほどに、自分の罪や惨めさにがっかりすることもあるでしょう。しかし神様は私どもを見捨てるお方ではありません。ゆっくりであっても、立ち止まることがあったとしても、私どもは御霊と御言葉によって日々新たにされていきます。自分が犯した罪に敏感であるというのは、神様の言葉が私たちのうちに響いている、そのことの証拠ではないでしょうか。命の言葉である主イエスキリストが私どもと共にいてくださり、私どものうちにいつも生きて働いてくださるからこそ、私たちは自分の罪に気づくことができ、悔い改めへと導かれるんです。今日もキリストにあって許されている、この恵みに感謝し、神様を褒めたたえます。そしてますます神様との交わりを深めていくのです。そこにキリスト者としての生活、愛に生きる歩みが整えられていくのです。お祈りをいたします。神様、許しの光の中に立たせてくださり感謝をいたします。罪許されてもなお繰り返し罪を犯してしまう愚かで弱い私どもです。しかしそこで自分をごまかすことなく、自らの罪を告白することができますように、キリストにある許しの光の中で日々神の子、光の子として成長していくことができますように、そして神の光の中で本当の自分を最後まで貫いて生きることができるようにしてください。そのためにもどうか御霊を与えてください。御言葉を聞かせてください。主の日ごとに捧げる礼拝を豊かに祝福し、神様との交わり、主にある兄弟姉妹との交わりをこれからも深めていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。